耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1050回2月12日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。最近ですね、統計学を使ってね、経済や未来を予測するという本をいくつかご紹介しましてですね、今この統計学僕の中で見直しキャンペーン中なんですけれども、皆さんこの統計学ってどのくらい関わってきたでしょうか。大学とかでね、学んだ人もいるかもしれませんけども、まあ、文系の人は、まあ、統計学よりもどっちかというと文学とかね、なんか経済学とかね、そっちの方を学んでて、で、理系の人はもうもっとね、バリバリしたこう数式とかね、あと工学系の知識を学んだと思うんですけども、この統計学、実は僕、社会学部だったので、社会学とね、心理学っていうのは結構よく使われるものなんですね。というわけでですね、まあ、大学時代を思い出しつつ、いろんな統計学の本を読んできたんですけども、皆さんに身近な例で言うとですね、例えばこんなお話。30年以内に関東に大きな地震が来る確率は 70% である。まあ一時期ニュースなんかでも言われましたけども、 70% ってどっから来とるんじゃと、これを出してるのが統計学なんですね。別にですね、予言者が7人言いましたから 70% とかそういう話じゃないんです。というわけでですね、世の中で出回ってるニュースやデータっていうのは結構ですね、統計学で成り立ってるんですけども、今回はその統計学を分かりやすく、そして、著者なりに未来を読んでみようという、そんな本をご紹介しようと思います。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、朝日新聞出版より出ております、上永正弘著、未来思考、10年先を読む統計力という本です。まずは著者のご紹介ですけども、上永正弘さん、現在東北学院大学の准教授をしておりまして、これまで京都大学、東京電機大学などで、様々な研究に携わっており、一時期はですね、日立製作所中央研究所研究員などをね、経てきた、まあ、根っからのですね、理学系研究員の方だと思います。ちょっとその辺謎なんですよね。で、2009年に出版した不透明な時代を見抜く統計思考力、小泉改革は格差を拡大したのかという本でですね、まあ、ビジネス書大賞、マスコミブロガー賞をね、受賞されております。ちなみにこの本840回で取り上げましたけど、皆さん覚えていますでしょうか。この頃からね、まあ、統計力とか統計思考力っていう言葉を上永さんは使ってるんですね。で、今回の本のテーマはこんな感じです。日本の置かれている現状とその未来について、様々な統計から角度の高い予測をしようというものです。上永さん曰くですね、まあ、テレビなんかで報道されている情報というのは、まあ、それがね、たとえニュース番組であっても目を引くように加工されているというのが普通であって、その真偽はですね、生のデータか学術論文を当たってみるしかね、確かめる方法がないと。つまり嘘とは言わないまでも、まあ、テレビの情報っていうのは誇張されてたり、必要な情報が欠落してたりするよということがやっぱり言いたいらしいんですね。まあ、それはね、マスコミもちょっとね、視聴者の人に伝わりやすいようにですね、少し誇張するっていうのは、まあ、ある程度もうなんか今までずっとやってきたことなんてしょうがないのかなと思うんですけども、まあ、完璧な真実じゃないものっていうのも多くてですね、まあ、ある種その錯覚の中で皆さんは暮らしているなんていう風に上永さんは言うわけなんですね。そこでですね、様々な事柄について人口統計データを中心に経済学的、社会学的な補足を加えて事実を捉えていこうというのがこの本なわけで、改めてですね、統計学を見直して、そして今世の中に溢れてるニュースはどうしてそういう理屈になってるのかというのが書かれております。では本の内容の紹介に参りましょう。この本の中でですね、人口統計や様々なデータから見ていく事柄は、大きく分けて次の3つです。少子化と結婚、都市と高齢化、仕事と経済。はい、現代の日本において非常に気になる問題ですけども、こういったことの実態をですね、まあ、統計から検証して将来的にはどうなっていくのかを考えています。で、今回新刊ラジオではですね、統計でどんなことがわかるのかに焦点を絞って紹介していきたいと思うんですけども、例えばですね、少子化問題を考える上で重要になってくるデータがですね、まあ、乳児死亡率であると上永さんは言っています。ではここでこの日本のね、乳児死亡率の推移というのを見てみましょう。1000人の子供が生まれてそのうち何人が亡くなってしまうのかという数字の推移なんですけども、1900年の段階でですね、155.5 人、 1910年が 161.2 人、1920年 165.7 人、1930年 124.1 人ときまして、以後10年おきに 90.0、60.1、30.7、13.1、7.5 となり、1990年の段階で 4.6、2000年には 3.2 人となったらしいんですけども、もう皆さん気づいたと思います。1930年から死亡率がぐーんと下がってるんですね。およそ100年間でですね、あの死亡率が 15.6% から 0.03% という風に変わっていったんですけれども、まあ、これはいいことですよね。生まれた子供が死ななくなったというわけで、まあいい時代になったなと思うんですけども、もう一つの統計も見てみましょう。次はですね、出生率の年代別数値の推移です。まあ、出生率、まあ生まれた率なんですけども、この前の出生率は1人の女性が何人の子供を産むのかというですね、まあ、正しくは合計特殊出生率というやつです。これは1930年からのデータなんですが、1930年が1人当たり 4.72 人、1940年 4.12、1950年 3.65、1960年 2.00、1970年 2.13、1980年 1.75、1990年 1.54、2000年 1.36 というわけで、70年間でこちらはおおよそ1人当たり4人から1人とね、出生率が下がっています。ね、あの乳児の死亡率が下がってるのに出生率も同じように下がっていくと、これなんでかなと考えるとですね、あの死亡率が下がったのはまず医療が発達したからです。で、これはですね、世界中の多くの地域でも見られる現象なんですけども、統計から導き出される答えはこの通り。昔は乳児死亡率の高さからたくさん産んでおく必要があったわけですが、現在乳児死亡率は減ったとはいえ母体にかかる負担は変わりません。つまり少なく産んでしっかり育てるという考えになっていった。はい、これ結構僕らで簡単にまとめちゃったんですけども、実際この本ではですね、もっと詳細なデータと交渉で語られています。まあ、たった一つのデータでもですね、詳細に見ていけば社会問題の要因が分かってくるものだということが、お分かりいただけたでしょうか。この他ですね、まあ、少子化問題で取り上げたデータや統計から、まあ、婚活に関することとか、あと子どもの就学制度とか、あと福祉制度までね、検証は進んでいきます。さらに都市と高齢化の章ではですね、統計から明かされる高齢化という言葉の実態や地方の過疎化といったものが検証されてまして、仕事と経済の章では正規と非正規の雇用の実態、また貧困層とはどういうデータから位置づけられたものなのか、経済形態はどう変わってきているのかなどが解き明かされていきます。まあね、統計とデータからね、細かく捉えていって未来を予測するというですね、好きな人には本当に好きなんじゃないでしょうか。僕もすごい納得できるのでね、まあぜひこれを機にその統計学というものを学んでほしいと思います。ではですね、そろそろまとめに入っていこうと思うんですけども、まず何よりですね、こちらの本、あの神永さんがですね、本当そのデータが細かいのとすごい徹底してるっていうのと、たまにユーモア混ぜてくれるんだけど基本的には真面目であるってことでですね、やっぱり理系の人だなと思いました。前の本でも言ったかもしれませんけども、すごい丁寧です。実際ね、一度原稿を書いた上で多方面の学者さんに確認してもらって、さらに書き直していくという工程を何度も経てね、こちらの本作られたそうなんですけども、まあそのね、誠実な仕事ぶりが伝わってくるような文章ですからね、ぜひその辺もですね、読書マニアの人はね、味わっていただきたいと思います。かなり幅広い層におすすめしたい一冊なんですけどもね、今回は特にまあ社会的な問題に興味がある方、少子化とか高齢化とかそういった問題に興味がある方とかですね、あとその日本の未来について考えたいなんていうね、志の高い方はぜひ読んでいただきたいと思います。では最後にこちらのコーナー、矢島のドッグイヤーはい、ブックナビゲーター矢島の独断と偏見でおすすめのページをご紹介するコーナーです。一つ目はですね、都市と高齢化の章から、これは面白いデータなんですけども、東京の昼と夜の人口比率のデータに触れているところです。この人口をね、住民票の数を 100% として、まあ、通学通勤などでね、人が移動してどのくらいその地区は増えるのかってのを表してるんですけども、例えばビジネス街が多いね、地区での昼夜の人口比率を見るとですね、港区は 489.4% とね、住民票に比べてですね、5倍近いと。まあ新橋とか赤坂とか青山とかありますからね。 で続いてね、中央区が、これ2位なんですけども、 659.5%、 さすが日本橋銀座。そしてですね、堂々の第1位は千代田区なんですけども、この数字は皆さんぜひ見てください。桁違いです。135ページです。2つ目は、オープニングでも触れました、地震に関することを統計で検証しているところですが、30年間で 70% の確率で大地震が起きるっていうのは一体どういう論理なんじゃいと、どういう計算なんじゃいというのが、知りたい方はですね、153ページから156ページを見てください。以上、ドックイヤーでした。では書籍情報です。未来志向、10年先を読む統計力。上永正弘著、朝日新聞出版より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ、統計学ということでですね、本来はその結果を求めるためにデータを集めるんですけども、データ自体もやっぱり面白かったりします。ドックイヤーでご紹介したね、あの住民票ベースのその人の動きなんかなんですけども、千代田区がね、ほんとすごかったんですよ。これほんと135ページ見てください。でね、その千代田区で今僕はまさに働いてるっていうか、スタジオで収録をしてるわけなんですけども、あのですね、休日の千代田区ね、ほんと人いない。ぶっちゃけこれ2月11日建国記念日に撮ってるんですけども、人いない。なんで僕たち働いてるんだろうねってなんかディレクター今大爆笑してますけども。まあ、そんな感じでですね、あの統計結構面白いので、皆さん方ぜひ見てください。まとまりましたでしょうか。今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。本当に人いない。オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツをご紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、アイデアマン石橋優です。どうもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやー、アイデアマン考えましたよ。
何をですか？
儲ける仕組み。
お、アイデアマンぜひお願いしますよ。
はい、あのね、本ってね、はい、本屋でないと買えないじゃないですか。
おお、はい。
これをね、
はい、
インターネットで売れるようにするんですよ。
ああ、なるほどね。はい、新刊 JP のホームページもう一回見てくださいね。
はい、Amazon なんとかって書いてある。
はい、もうほとんど隠してねえじゃねえか、それ。
というわけでですね、本日紹介したいオーディオブックはこちらでございます。
結局仕組みを作った人が勝っている。仕組みを作った人が勝っていると聞いてですね、ピッときた人はですね、はい、なかなかもうビジネスに精通している人だと思うんですけども、
ですね。
でもなかなかね、仕組みを作るのって難しいんです。例えばどんな仕組みかっていうと、そうですね、はい、まあ、今バスさんが言ったような大きな仕組みでもいいんですけども、はい、本当ね、小さな仕組みでもいいんです。あの、はい、ニッチなマッチングサイトを作って、
ほうほうほう、
あのなんかすごいお金を稼いだ人とかいたりしてですね、
ほうほうほうほう、
まあ、簡単に言うと、その企業を起こしたい人と、
はい、
投資をしたい人っていうのをこう結びつけるマッチングサイトを作って、うん、
はい、
あのお金を儲けた人とか。
あ、なるほどね、
はい、そういう人のお話がこの本に、またオーディオブックにはね、載ってまして、
はい、
さらにそういう仕組みを作るためにどういう風にすればいいのかっていう具体的な方法もいくつか書かれてるんです。
はあ、はあ、まあ、着眼点とかもあるんでしょうね。
そう、最近週末企業とか流行ってますけども、
はいはいはい、
まあ、いわゆる仕事をしながら何か一つ起業すると、
うん、
そういう時にインターネットを使った仕組み作りとか、
はい、
もしくはあまり時間を拘束されないちょっとした仕組みを作るというのは、
はい、
あのできるかもしれないと。
そうですね、今副業で稼ごうなんていうのはなかなかキャッチーなセリフで世にね出回ってますからね。
そうですね、さらに仕組みを作ってしまうことによって勝手にお金が入ってくると。
ほうほうほう、
ユダヤ人大富豪の教えじゃないですけども、
はい、
あのスーパーマーケットプレイスを作っちゃえばね、その人にお金入ってくる、
まあ、特許みたいな感じですよね。まあ、その仕組みさえあれば自分のところに転がり込んでくる。
そう、はい、それをですね、どうやって作り、どうやって動かすのかっていうのはですね、あの、まあ、本 の、 あのキャッチフレーズですけど、自動的な収入の流れを生み出す10のヒントというのを、まとめてありますのでね、
はい、
まあ、皆さん週末企業してみたいなという方はですね、
はい、
まあ、このオーディオブックを通勤中とかに聞いてですね、
はい、
知識を蓄えて
週末に発揮すると、
はい、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。
はい、本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待ってます。